こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生です。はい、本日は旅の配信になります。キセルブバックパッカーインドへ行く B 級グルメとダイヤはお好き。今回は5月13日土曜日4日目のお話をしていきたいと思います。このプチセレブバックパッカーインドへ行く、この旅行記はですね、私が学生時代からの親友と2人でインドを21日間かけてバックパックを背負い旅をした時の模様を旅行記にしたもの、そちらを朗読している形になります。まだ最初の方聞いてないよという方はぜひ第1日目から聞いていただけると楽しめるんじゃないかなと思います。前回までの旅の行程を一度おさらいします。日本からムンバイ、昔のボンベイですね、そちらに着いた私たち、駅で一夜を過ごしアウランガバードへ、そこでインドが誇る世界遺産エローラ石窟寺院を観光し、その後は再びムンバイに戻るというところまで来ました。アウランガバードから夜行列車に乗ってムンバイで朝を迎え、この日中にムンバイからコルカタ、旧カルカッタまで移動する4日目の様子をお伝えしたいと思います。それでは始めていきましょう。朝6時、目が覚めた。窓の外はすでに明るく、人々が活動を始めている。個室を出てみると、トイレのドアを開け放って、誰かが大きな声でうがいをしている。その盛大な音にびっくりしていると、開いたドアから覗いた顔は、昨日出会ったおじさんだった。おはようと、うがいに負けないくらいの大声で、おじさんは言い、にかーっと笑う。聞くと、ムンバイにはあと40分ほどで着くよ、ということだ。お礼を言って私たちの個室に戻り、降りる準備を始める。毛布を片付けに来たり、さっきに出会ったおじさんが二度寝しちゃダメだぞとモーニングコールをしに来たりと、朝から想像し、朝7時25分、列車はムンバイに到着。もうなんか懐かしさを感じるな。ひとまず荷物をおなじみの駅のクロークに預け、昨日買ったマンゴーを食べると今日のプラン、それを立てて日記を書きにオフィス、チケットオフィスへ向かった。ここは冷房が効いているので、ゆっくり休みながら作戦を練るのはうってつけなのだが、この冷房、少し寒いくらいだ。今までの2日間の疲れは相当に溜まっているはずなので、無理はしないことにする。今日はプリンス・オブ・ウェールズ博物館に行って、早めにムンバイ空港に行って、コルカタ行きに備えようということになった。もちろん、博物館そのものに興味があるというよりは、ここはエアコンがあるはず、と我々は睨んだのであった。コルカタへは唯一、国内線の飛行機で移動になる。外に出てみるとやっぱり暑い。だが朝方なので幾分マシと見て、すぐ近くのベーカリー&スナックのスタンドに立ち寄る。サモサ、中華風のパイ、カレー味のチキン入りのパン、そしてチョコブラウニーを買った。公園か緑地で食べようと思ったのに、探しても探してもそれらしきところがないので、仕方なく歩道の縁石に腰掛けて朝食をとる。もうどこだってへっちゃらだもんね。近くでは子供たちがサッカーをしていた。開店と同時に便箋、封筒、カード屋さんの店チラマールに行って、再びいくつかカードを買った。ここは何度来ても可愛いものがたくさん目移りしてしまう。クーラーもガンガンに効いていて涼しいのだ。こうやって体を冷やしつつ観光しないと、炎天下にずっといたら文字通り死んでしまうだろう。次は博物館に行く予定だったけれど、取りやめにした。 代わりにエアコンのあるとこで休み休みしながらムンバイの街を散策することにする。ムンバイは大都会なのでエアコンの入っている高級店やレストラン、カフェも結構あるのだ。歩道には露店がびっしり並び、しきりに声をかけてくる。まるでお祭りか何かのにぎわいのようだが、おそらくここは毎日こうなんだろう。なんといっても人口1000万人以上のインド有数の大都市なのだ。色とりどりのサリーの生地を売る店、謎のピカゲームを売る店。このピカゲーム、ピカチュウのパクリにしてもひどすぎる。一体どんなもんなんだろう。ピカチュウに似てもなくもないイラストが描かれていて、そのイラストの真ん中にいるピカチュウもどきはアメリカの国旗をついた服を着ている。そして目の下はなぜか熊取りがある。一体これはどんなゲームなんだろう。気になって仕方がない。エアインディアのビニール風船を売る露店を歩きつつ眺めつつ、私はまだ小さないとこの服を買ったり、自分の移動用の小さなリュックを買ったりした。12時半頃になってシズリーヨーコというエアコン入りのカフェで一休み。ヨーコってなんだろう。私はフレッシュミントたっぷりのミントティーを飲んだ。本当に暑いということはどうしてただそれだけでこれほど体力を奪うのだろう。1時間ぐらいすると体力も回復してきて、再び街の雑踏の中へ繰り出した。そこで見つけた写真屋さんでデジカメのデータを CD ロムに落としてもらう。これでたくさんまた写真が撮れるぞ。遅めのランチは15時ごろ、マクドナルドのそばの屋台村で撮ることにした。何軒かの屋台がずらりと並び、地元の人たちで大にぎわいだ。朝街中をうろうろしている時に、一軒の屋台でお兄さんが美味しそうなオムレツを作っていて、それとパンのセットがとても美味しそうだったので、卵の置いてある屋台を選んだ。親友のリクエストの鶏の唐揚げとビリヤニもオーダーした。すぐ目の前に地下道が見えたので、何気なく入ってみると、うげえ暑い。慌てて素通りしたけれど、あんな中にもたくさんの人がいたことに驚いた。やっぱりインド人は暑さに強いようだ。地下道の出口は駅に続いていた。その周りのフレッシュジュース屋さんが気になっていた私たちは、インドには至る所にフレッシュジュースのスタンドがある。マンゴー、パパイヤ、パイナップル、ザクロ、スイカ、バナナ、メロン、色とりどりの柑橘類、それとサトウキビを絞ったジュース、ライムとミントのジュース、ラッシー屋など飲み物屋さんだらけだ。チコという果物のジュースを飲んでみた。なんかバナナと洋梨を足した感じ。おいしい。お腹壊しそうだけどね。いやいや、強に入ったら強に従い。その国の人と触れ合い、その国のものを食べてこそ旅は楽しいものなのだ。そして私は客引きとの値段交渉につられて、インドの民族衣装パンジャビドレスを購入した。民族衣装好きとしては買っておかなくては。膝まである半袖の上着は腰の下あたりからスリットが入っており、下にはゆったりしたズボンを履き、ストールを肩周りにかける。これがインド人女性の普段着の姿。サリーよりも動きやすそうだ。上着、ズボン、ストールで合わせて200ルピー、約600円ぐらい。なんとお安いのだろう。結局16時過ぎまでムンバイの街をうろうろして、十分にムンバイを楽しんだ私たちはタクシーで空港へ向かった。途中私は決して忘れられないような光景を目にした。それは永遠に続くかと思われるようなスラム街、ほこり、悪臭、そして灰色と泥色にまみれた世界。車道横にはびっしりと家なのかガラクタなのか廃墟なのか家と呼べないようなガラクタやトタンの集合住宅が寄り添って立ち並んでいる。どれぐらい続いているのだろうか。裸で飛び回る子供たち、ボロをまとって道の上で寝そべっている人、 体を洗っている人、木の枝で歯を磨いている人、ゴミの山を漁る人とカラスと犬、片足のない犬、猫、ヤギ、鶏、牛、中には生きているのか死んでいるのかわからない人間や動物もいる。とてつもない世界だ。私はただただ息を呑まれてすごいの一言しか出てこなかったが、目をそらすこともまたできなかった。こんなにも大勢の生き物がこうやって自分の人生を一日一日必死に生きているんだ。ここに生まれたら私の一生はどうなっていただろう。それを考えると、自分が日本に生まれたということだけでどれほど幸運なことなのか身に染みてくる。生まれてくる環境によって変えられないものが確かにあるのだ。ここで生まれ物乞いをし、ゴミを漁って日々の命をつなぐ親兄弟、隣近所を見て育った子は、それ以外の生き方を知るチャンスは巡ってくるんだろうか。知ったとして命をつなぎ、ギリギリの生活を保つ以外の仕事や義務以外に自分のお金や時間を使うことができるのだろうか。逆に考えると、自分が自分の行動を選択することができる、そのために使える時間やお金があるということこそ自由というのではないかと思えてくる。そう、私はなんて自由なんだろう、なんて幸せなんだろう。食べ物にも健康にも時間にもお金にも今は何も苦労することがない。夢を、目標を、希望を持つことができる。望めばいくらでもそれに向かって努力をする、そのことができるのだ。これはものすごい幸運なことに違いない。もしここに生まれて育っていたら、その可能性は今と同じではないだろう。スラム街を抜け、タクシーは国内線ターミナルに着いた。運転手が車のトランクを開けると、頼んでもいないのにどこからかポーターを名乗る男がやってきて、カートを荷物を乗せさっさと運んでいく。たかが100メートルくらいの距離でターミナルの入り口に着くと、50ルピーを払えと言ってきた。これはさすがに頭にきたので、相手の目を見据えてはっきりと言う。私はこのカートを持ってきてとあなたに頼んでないし、あなたのことを必要ともしてない。これはあなたが勝手にやったことなんだから、私はあなたにお金は払わない、わかった？とゆっくり一単語ずつ英語で言ってやると、相手は急に弱腰になって OK？ と引き下がっていく。まったく日本人の少女をなめんなよ。まあ少女という年ではないんだが、そう見えるらしいので。勢い込んでターミナルに乗り込んだものの、あれれ、どうやら乗り場が違うみたいだ。国際線ターミナルに行けと言われてショック。そして国内線ターミナルから国際線ターミナルへ。これはフリーのシャトルバスを乗り継いで、やっとこさ空港に着いたのは18時を過ぎていた。そしてまたこのフリーのシャトルバスに料金をよこせと言われたけれど、このシャトルバスが無料だということをもう私たちは知っていたので、とぼけて切り抜けた。ここでまた得意技ゲットしたぞ。荷造りをしたり日記をつけたりして時間を潰し、予定通り24時5分に飛行機はムンバイ空港を後にし、コルカタへ向かって飛び立った。さようならムンバイ、そして運命の地コルカタへ。果たしてダージリン行きのキャンセルは出ているんだろうか。本日の歩数17,500歩。はい、ということで今回はプチセレブバックパッカーインドへ行く4日目、エローラ石窟寺院からまたムンバイに戻ってきて、ムンバイの街を一日観光したというところまでお話をしました。そして、コルカタに向かう飛行機に乗り込んだところで旅が終わりましたね。こちらの旅行記を改めて読んでいて、 ムンバイがね、この時にすでに人口が1000万人を超える大都市であるというふうに書いてあったので、本当かなと思って調べてもう一度見ました。そうしたらですね、今は1840万人が暮らしている都市だということです。はい、あながちおそらく1000万人は嘘じゃなかったなと思いますね。インドは本当に人口が多くて、大都市には本当に人が多いですね。1840万人といったらですね、変な話、小さな国ぐらいの人口が一つの都市にあるということですよね。その規模感を聞いただけで、ムンバイがどれほど混み合っていて大都市かというのを皆さんご想像いただけたんじゃないかなというふうに思います。はい、でですね、この日のムンバイ のうろうろ街を歩いた時の思い出というのも私はよく覚えています。はい、パンジャビドレスをね、民族衣装の一つなんですけれども、パンジャミドレスというのは、上下が別々になっているパジャマの語源になった民族衣装とも言われています。サリーが有名ですけれども、女性の衣装としてはですけれども、結構このパンジャビドレスを着ている女性もとても多くて、やはりサリーよりはかなり動きやすい。そして小さな子供や若い女性カップそのね、女性なんかはこのパンジャビドレス着てる方がとても多いようなイメージがありました。私が買ったパンジャビドレスは、オレンジと緑、薄いオレンジと薄い緑がグラデーションになってるようなやつだったんじゃないかなというふうに記憶してますけれども、まあ、写真を見る限りね、はい、そんなにね物がいいものではなかったので、そんなに長くは持たなかったんですけど、この旅の間かなり活躍をしてくれました。で、上着とパンツ、そしてストールがセットになってるんですけど、このストールがですね、いろんな役割を果たすんですよね。頭に巻いて日よけにしたり、手や口を拭くタオルの役目もしたり、もちろん首元を覆ったりとか、まあ、冷房で寒い時には肩掛けになったり、いろんな、はい、役割を負っているストールなんだなというのを実感をしました。でですね、最後ですね、コルカタのへ向かうためにムンバイの街中を突っ切って空港へ向かう途中に、私はスラム街を通ることになります。ここが第一のスラム街で、本当に永遠に続くように思われた一帯、そんなに本当は広大なところではなかったと思うんですけれども、まあ、渋滞も相まってですね、スラム街の中をタクシーが通り抜けていく間にも、車が止まると、タクシーに乗ってるのはお金を持ってる人なので、スラム街の子供たちがわっとタクシーを取り囲むわけですよね。そして口々に何かを叫びながら窓ガラスをどんどん叩いて、その中にはそれこそ片腕のない子ね、傷を負っている子や、そんな子供たちもいて、誰一人綺麗な格好をしている子たちはいませんでした。服なのかボロなのかわからないような何かを身につけて、髪もくちゃくちゃで、それでも目だけは本当にキラキラというかギラギラしてるんですよね。私はその時にすごくショックを受けたと同時に、何か決意のようなものをもらったんですよね。この後コルカタに行ってまた似たような経験をしますけれども、そういったスラムで生きる、たくましく生きる人たちの姿を見るたびに、自分はこれだけ恵まれている人間なんだから、自分ができること、それを精一杯する、自分が与えられた命を精一杯生きる、それしか私ができることはないというふうに思ったのは、このインドの旅が スタートだったと思います。そしてそれは確実に今に引き継がれています。やっぱり他の国でも物乞いには会いましたけれども、このインド、まあもしかしたらね、もう今はちょっと違うかもしれないですけど、まだ結構昔の話ですんでね、やっぱりこのインドが与えてくれた経験というのは他の国で得られたものとは全く異質だったなというふうに思います。はい、ちょっとね、後ろで、後ろというかリビングの方で子供が非常に騒いでいるのでその声が入ってるかもしれないですけれども、はい、今回はここまでにしたいと思います。それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。次回はコルカタですね。本当にコルカタにいたのは一瞬の滞在でした。ですが非常に印象の強い年だったことを今でも覚えています。次回は5日目コルカタの旅の模様をお伝えしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。